マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。もうね、しゃべってる場合じゃないと思うんですよ。私の目の前に美味しそうな中国料理の、メニューが揃ってまして、もうしゃべらずにこのまま食べたいぐらい本当美味しそうですもん、この麻婆豆腐も。ということで、本日ゲストの方に来ていただいておりまして、富山大和からでございます。富山大和の地下1階に8月3日にオープンいたしました、最高楼昇竜亭グループの魏建仁社長でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこのお預け状態でお話しするの辛いレベルですね。これ本当美味しそうですもん。
はい、いつでもご試食されたらよろしいと思います
食べたいですけど、ちょっとお話聞いてからかなと思いましてね、はい、先ほどちらっと打ち合わせで聞いてましたら、魏建仁社長はたくさんのお店を今持ってらっしゃいますけども、実は以前は数学の先生だったと。
あ、中国にいた時そうです。
なんかびっくりですけど、その数学の先生を辞めて日本に来て、そしてこの中国料理のお店をやろうという決意をされたわけですね。
はい、それ35年前、まだ20歳の時です。
20歳の時に。
はい、実は小さい時から日本に対する憧れがあって、まあ自分の祖母が横浜出身で、それで小さい時から最初僕知ってた国は中国と、次は日本という、いつか日本に行きたいという、そういうのずっとありまして、1988年今から35年前に横浜にいるおじにお願いしまして、はいはい、自費入学の入学生として横浜の地に来ました。
あ、そうなんですね。
はい、
この中国料理のお店をやろうとかではなくて、
はい、
あくまでも留学という形でまず来たと。
そうですね。
どうでしたその時。
その時楽しかったです。
楽しかった、
はい、
でそこからこの中国料理のお店やるところまではどんな流れがあったんですか。
そうですね、で日本語学校をまず1年半通いながら、横浜中華街の平信楼で接客のアルバイトさせていただきました。
それがきっかけに。
そうですね。
はあ、でも本場で中国の料理は食べてたわけですよね。
そうですね。
その時アルバイト中に食べた料理、なんか違いありました？
まだ僕日本に来た当初、中国まだ貧しかったんで、横浜中華街、なおかつ中華の中のトップの平信楼に縁あって、まあ、本当運良くてアルバイトを採用していただいて、でそこで見た平信楼の中華、本当になんか王様たちが食べる料理ということ で接客も最初の1日トレーニングで、2日目じっと先輩たちやってるのを見るだけで、3日目やっとお冷やとかおしぼり出す。
アルバイトであっても厳しいんですね。
厳しかったです。はい、
へえ。
で下げ物とセットするだけ、はい、で夕方になったらやっとギー君ちょっとこれ3番テーブルに、
はい、ようやく運ばせてもらって。
そうですね、デザートとか簡単なものだけ出させていただいて、でそこのお客さん本当にね、僕は王様と思います。王様が会計終わったら、ギーちゃんありがとう、また来るっていう、まあそれは平人の全体の接客に対しての評価と思います。そしたら本当にですね、また2週間後とか1ヶ月後その方がまたお顔を拝見できるん
で、嬉しいですね。
嬉しいです。疲れないです。で当時ですね、中国で数学先生やってですね、月給当時の中国の通貨で最初初任給55件だったんです。で2年目担任の手当とかいろいろ入れたら70件ぐらいですね、うん、で当時の日本の通貨に直すと1000円です、
うん、それはちょっと
1000円未満です。
未満、
はい、1000円イコール当時中国の通貨80件だったんです。
でアルバイトしてた方が儲かんじゃないですか。
そうです。僕の時給最初900円ですけど少し頑張って評価されて、はい、1000円です。土日1000円です。
なんかそこ夢感じますね。
で感謝されるし、はい、週末1日10時間ぐらいアルバイトしたら僕の1年分以上の、はい、だ疲れないし楽しかったです。
これで
感謝されるし、
ぜひこの仕事をしてみたいと。
そうですね。
いうことで、はい、料理もそこで学ばれたんですか。
僕すいません、今も料理できません。接客だけ。
そうなんですね、
はい、
その接客から料理も見て、はい、そしてその中国料理の素晴らしさを知って、はい、自分でやろうと決意されたんですね。
その時まだ貧しい入学生だったんで、平時のでアルバイトして、まあ、たくさん貯金して 大学の学費稼いでですね、で大学行きたいという夢があって、
うん、
で4年間大学の方で
行ったんですね。大学 その夢はしっかり叶えられて、
そうですね、はい、でアルバイトもしながら、で卒業した時にこの北陸とご縁があって就職で金沢に参りました。
そうなんですね。就職ってことはまだ自分でお店立ち上げてない状況ってことですね。ですまだね、そこではね。
そうです。
へえ。
それで金沢に衣食の衣繊維の三本商社に縁あって就職させていただきました。
食と関係ないじゃないですか。
まだ関係ないです。
でまあいろいろあって、はい、そしてお店を立ち上げることになった、
はい、
本当はもっとじっくりお話聞きたいんですけど、はい、時間の方も限られておりまして、
はい、
そうなんですね、
はい、
で実際にお店を立ち上げられてたくさんの店舗もお持ちということでございまして、
はいはい、
でこの度富山台湾でお店をオープンするにあたり、
はい、
富山台湾ならではの商品というのもいろいろ考えられたそうですね。
そうです、もちろんです。まあもともと百貨店というお客様ですね、女性の方、まあ、多いということと、普段他のところのお惣菜店で買えない、そういったものを今回ちょっと充電に入れてですね、何品か門外不出のものを特別で富山大和と金沢大和さんの食品売り場のお店に出させていただきます。
門外不出という言葉が出ましたね。それがこの私の目の前にある、
はい、
この
白い
団子、
はい、ココナッツもち団子。
ココナッツもち団子ですよ。これちょっと私食べてみていいですか。
どうぞ。
見た目真っ白なんですよ、
はい、
でこの白い粉が
ココナッツの粉でございます。
ココナッツの粉なんですね。の中の
そうですね、皮、
ちょうどね大きさ的には卓球の玉よりもちょっと大きいぐらいの、
はい、
うわ持った瞬間もちもち、
はい、
もち団子、
もち団子、はい、
素材は何なんですかこれ。
もち粉で作った皮と中はカスタードあんでございます。
カスタードはもうスイーツなんですね。自家製の。
そうです。
麻婆豆腐食べたいけど先じゃあスイーツからいただきます。
どうぞ。
いただきます。
はい、どうぞ。
お、生地薄、なんかもっと生地が分厚いのかなと思ってたらものすごく薄くって、
はい、
で中のこのカスタードあんもあっさり、
はい、
いくつでもパクパクいける感じ。
そうですね、
うん、
はい、
あら美味しい。ココナッツの香りもいいですね。
そうですね。で糖分も控えめにしてあります。何個食べても大丈夫です、はい、
これは普段は絶対にテイクアウトのお店には出さない。
出さなかったんです。
メニューを
この二十数年来要請もあったんだけど出さなかったんです。
はい、
はい、
富山台湾のお店では、お買い求めいただけると、はい、いうことでございますね、
はい、
で下の方にはね麻婆豆腐やら唐揚げ、
唐揚げ、はい、
ありますけどこれもちょっといただいていいですかね。
どうぞ。
私本当に一番好きな食べ物が麻婆豆腐なんですよ。
そうなんですか、
だからもう嬉しくて
よかったですね、
はい
はい、
いただきます。
どうぞ。
見た目はね本当に美味しそうな手作りの麻婆豆腐という感じでね、
はい、
色的にもオレンジのいい色、うん、あ美味しい。
辛さ大丈夫ですか。
あ結構辛いけど辛いの大好きなんですよ。
そうなんですか。それよかったです。
なんやろこの後から来る香り、複雑な香りがいっぱい口の中に広がってます。
そうですね、
うん、
はい、
何が入ってるんですか。
いろんなスパイシー、特に山椒。
山椒の香りだ。あー美味しい。誰か米持ってきて米。美味しいっすね。この唐揚げもいただこう、
はい、
なんかこの皮の感じがいいですね、うん、
どうぞ。
あ、うん、なんかあこれもいくつでもいける味だ。
そうですね、
美味しい。なんでこんなにあっさりしてるんですか唐揚げなのに。
鶏肉もそうですけど油とあとその皮にまぶしてる小麦粉、そこにコツがあります。
なんか先ほど打ち合わせしてたらこの素材へのこだわりすごいですね。ご自身でお野菜も作ってらっしゃると。
はい、週に1回だけですけど、
はいはい、畑やってるんで。
畑やってます。
どうしてそこまで材料にこだわられるんですか、食材に。
まあ、自分ももうちょっとで多分還暦になるんですけど、まあ、健康やっぱり一番と思いまして、まあ、食べ物屋だから美味しいというのは当たり前のことですし、プラス健康にいい、体にいいものをずっと今までも追求してきました。で自分たちも安心して食べれる安全なそういった素材というのを今からも追求していきます。
そういうことなんだ。だってあの魏社長のお顔とかお体見てると健康そのものですもんね。
おかげさんで
肌ツヤもいいですし、体もシュッとしてますし、いつも中国料理食べれたらもっとぽっちゃりするのかなと、それ全くないですもんね。
おかげさんで、はい。
ああそうなんですね、はい、この度富山大和でオープンしたということで、はい、まだこれからどんどん忙しくなりそうですね、
はい、
特に、どの辺を皆さんに見てほしいですか、富山大和のお店の。
まあ、いろんな季節に応じてご当地の美味しいものを塗りに再現していて、まあ、勉強しながらですね、皆さんに喜んでいただけるそういうようなお店になりたいと思います。
なんかそのパッケージ化された一つのメニューが毎日あるんじゃなくて、行けばまた新たな発見があるような、そんなお店って感じですね。
そうですね、
なんか楽しそう、はい、今日どんなメニューあるだろうみたいな、はい、そんな楽しみもありそうですもんね、はい、うわーありがとうございます、富山大和の地下1階に8月3日にオープンいたしました昇竜亭、このお店絶対行った方がいいですね。本日はお忙しい中、はい、魏健任社長にお越しいただきまして、残った料理は後から全部食べますんでご心配なくということで、はい、横西さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺で CM です。マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。はい、エンディングのお時間です。社長、ラジオ出演とか経験あるんですか？
多分20年ぶり。
20年ぶりですか。なんかでもやっぱり料理のお話しされるともう止まんなくなるぐらいいろんな熱い思いがあるなっていうのを感じました。
ありがとうございます、
ね、でも自分で料理作らないってことはその右腕左腕ももちろんいらっしゃるということですもんね。
そうですね、はい、多分僕作ったらあまり美味しくないかもし
れない。いやいやいやいや。そうか、作るのと食べてその味覚を感じるのは違うってことですもんね。そうですね、
はい、
なんか先ほど打ち合わせで聞いてましたらね、3つの柱があると、
はい、
美味しい、そして体に良い、はい、そして楽しさなんだってことをおっしゃってましたよね。そうですね、
はい、
あのイートイン、いわゆるレストランだったら楽しさ演出できそうですけども、はい、富山大和さんのテイクアウトのお店で楽しさどんな風に出てくるんですかね、今から。
そうですね、これは課題です。
課題、
は
い、じゃあそのあたりもぜひラジオ聴きの皆さん見に行っていただきたいなという風に思います。そうですね、はい、ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。